愛する皆さん、インターネットを通して礼拝に加わってくださっているそれぞれの場所にある愛する皆さん、皆さんお一人お一人の上に父なる神様と御子イエス・キリストからの恵みと平和とが豊かにありますようお祈りをいたします。8月の季節、平和への祈りを共にしながら歩んでおります。先週はというよりも昨日ですが、終戦記念日の8月15日を今年も迎えました。それぞれの祈りのうちに過ごされたことと思います。そしてその祈りの先にこの日の日曜日を迎えられたことでありましょう。この記念日をめぐって、私たちはそれぞれに古い記憶を呼び覚まされるようです。私のように戦後生まれのものであってもです。子供時代に戦争を経験した両親を通して聞かされてきたことがあります。また大人として過ごした祖父母たちを通して聞かされてきたことがあります。幼い時から聞かされてきたそれらのこと、それが私という存在の固有の記憶として植え付けられております。私自身のことで言うならば、ここから何度も触れさせていただいていることでありますけれども、さっきの戦争のこと、直接のことということであるならば、何よりも戦死した祖父のことが私の記憶の中でこの季節になると呼び覚まされることです。昭和20年の6月というように公式には言われていますが、分かりません。何も戻ってきていないからです。フィリピンの山中で戦病死したとされています。戦闘中ではありません。すでに戦闘もなされていない、敗走している中でどこかで命尽きた、それが私の祖父についての知らされている最後のことです。このことが幼い時から母を通して聞かされ、またさまざまな関係の方からの証言などから教えられて、私の記憶となってきました。この記憶がこの季節になると必ず呼び覚まされるのであります。しかしながら、8月、この月の祈り、平和への祈りを重ねるこの季節は、私たちにとってただ80年以上前にこの国でなされていたあの戦争のことを振り返る、それだけの時ではないのでしょう。今の時代に生きるものとして、ことに教会に集められました私たちは、平和を実現するものとなるようにと強く促されているキリスト者として、私たちはこれからどのような道を行くべきなのかを問われている、模索するように導かれている、そして示されることを求める、そのさまざまな思いの中で祈る、そのような時でもあるのでしょう。主イエス様はあの三条の説教の中で言われました。平和を実現する人々は幸いである、その人たちは神のことを呼ばれると。平和を実現する人々は幸いである、その人たちは神のことを呼ばれると。そうイエス様はおっしゃったのです。あなた方は神のことを呼ばれるようになりなさいと。そのために平和を実現するものになりなさい、そうイエス様はお教えになられました。主イエス様がお示しくださったのは、私たちがただ自分の心の平安を得ることだけではありません。それも大切なことです。しかし自分一人が平和でいられればよい それでおしまいのことではないのです。周囲から見られている姿を意識するようにイエス様はお教えになられました。周囲から見られて、この人たちは平和を実現するために生きようとしている、神の実現してくださる平和のために神の子として生きようとしている、そう思われるような振る舞いをし生き方をする、このことをも主イエス様はお教えくださったのであります。残念ながら私たちはまだ神の子としてはイエス様のように成熟していないところがあります。成熟どころかまだ未熟な幼子のような状態なのでありましょう。もしかするとまだ生まれたばかりの緑子のような状態かもしれません。自分のことも周囲のこともまだはっきりと見えないままの状態、それが私たちの現実かもしれません。それでも私たちはすでに主イエス様を知るものとされました。主イエスと出会わされたものとされています。そのようなものとして私たちは願わないではいられないのです。主イエス様のように神の子として成熟すること、自分自身のことも周囲のことももっとはっきり見えるようになって平和を実現するものとしてふさわしいこととふさわしくないことを見分けられるようになること、私たちは願わないではいられない。今日の福音書で盲人はイエス様に問われました。何をしてほしいのか。目が見えるようになりたいのです。盲人はそう言いました。目が見えるようになったら何がしたいのでしょうか。自分で何でもできるようになる、それを願って目が見えるようになりたいと言ったのでしょうか。そうではなかったようです。目が見えるようになってこの人はイエス様に従っていきました。神の子として完成されるようにと、その道を先に進まれる主イエス様に従っていく、それがこの人が見えるようになった時に取った行動です。そのためにこそ見えるようになりたかったのです。主イエスキリストというお方の姿がはっきりと見えるようになるため、その行かれる道がどこを目指されたものであるのか見えるようになるため、私たちはまずはともかくこのお方の近くに進みゆかなければなりません。そのお方のお姿が見えるところに、触れられるところに、この手で感じられるところに、そう近づけば、その近くまで、手の届くところまで近づけば、私たちには見えないなりに、わからないなりに、わかるようになることがあるのです。けれどもそれを邪魔するものが私たちの中にも外にもあるかもしれません。この盲人を遠ざけようとした人々があったように、このお方の主イエス様の弟子たち、周囲を取り巻く人々、その人たちは一人の人がイエス様に近づくことの妨げになることがあるかもしれません。イエス様の弟子を 自称する者がイエス様ではなく自分たちに従うことを求めてくることがあるかもしれない、そのことを何週か前福音書から聞きました。主イエス様によって呼び集められたはずの人々の営みが、ただ主イエス様に近づくことを願う一人の人の声を黙らせてしまうことがあるかもしれない。教会の牧師がそのようなことをなすものであったならば、それは悲しむべきことです。いえ、教会が、教会に連なる皆さんがそのような営みをなすところであったならば、これは実に悲しむべきことです。そのような事態に陥ったならば、主イエス様は弟子たちに憤られたように、人々を叱られたように、あるいは悲しまれておっしゃるでしょう。今日盲人を呼び寄せたように、その人を呼んできなさいと、私のところにその人を呼んできなさいと、私のところに。そうです、妨げてはならないとあの時もおっしゃいました。子供たちを連れてこようとした人々がいた時に、子供たちを私のところに来させなさい、妨げてはならないと。私たち自身があの盲人のような存在なのかもしれません。私たちは皆あの盲人のように脱ぎ捨てなければならないものがあるのです。自分の上着を。私たちは自分というものは自分自身で、これが自分だと思っている自分があります。自分を自分たらしめている、そう自分で思っている自分というものがあります。その自分は一つの政治的な信条を持っていたり、一つの神学的な考えを持っていたり、一つの信仰観を持っていたり、そこからなかなか自由にはならない自分です。その自分を自分たらしめていると自分で思い込んでいる古い自分を、私たちは一度脱ぎ捨てなければなりません。いっぺんには無理かもしれませんが、少しずつ脱ぎ捨てなければなりません。代わりに着るものを主イエス様がご用意くださっているのです。私たちをご自分のもとにお呼びくださる主イエス様は、新しく上から着るものをご用意くださっているのです。使徒パウロは今日エフェソの教会に宛てた手紙でこう言いました。神にかたどって作られた新しい人を身につけさせていただくのだと。神にかたどって作られた新しい人、なんと恐れ多い人でしょうか。しかしその新しい人を身につけさせていただくのだと。いいえ、イエス様ご自身が私たちの新しく身につけるべき新しい人となってくださるのです。この新しい人を身につけなければいけません。上着を脱ぎ捨て、古い自分を脱ぎ捨てたままではいけません。上着を脱ぎ、古い自分を脱ぎ捨てたならば、私たちは裸です。 裸のままでいてはいけません。裸になって自由を得たつもりになってはいけません。それはしばしば幼児がすることです。お風呂に入ったそこから上がった幼子が走り回る、それは可愛らしいことです。しかしそれを大人がするならば疑問符がつきます。気ままで自分勝手な振る舞い、それが許されるのは幼子のうちだけでしょう。私たちは成熟するようにと新しい人を用意していただいているのです。私たちが新しく身につける新しい人、それは一人のお方、主イエス・キリスト、そのお方に他なりません。この手紙を書いたパウロはその新しい人キリストを私たちの結びつけられる体として例えました。このお方を身につけた者はそのキリストの体の一部とされるのです。体の一部とされる、それによってお互いは体の一部となるのだと。お互いに別々ではない。新しい人を着た者は、この神にかたどって作られた新しい人を着た者は互いに体の一部なのだと。そのようなものとしていかに振る舞い、いかに生きるべきか、使徒パウロは今日この手紙で言葉を尽くして教えています。怒ることがあっても罪を犯してはいけない、怒ったまま翌日を迎えてはいけない、盗んではいけない、今まで盗んでいたとしてももう盗んではいけない、悪い言葉を口にしないようにしなさい、代わりに人を作り上げる言葉を語りなさい、親切にしなさい、憐れみの心を向けなさい、許し合いなさい、互いに体の一部として新しい人が作られていくためです。パウロが教えたのはイエス様がお教えくださったことでもあります。イエス様の進み行かれた道の道しるべをパウロは示しました。私たちもその教えの中に招かれています。その教えを聞くために呼び集められてきました。そしてここからそれぞれの生活へと出て行きます。礼拝の終わりに破天の言葉が告げられます。平和のうちに出て行きなさいと。イエス様の御言葉に従ったものです。行きなさい。ここで礼拝の営みを通して教会の営みの中で私たちは昨日までの自分を脱ぎ捨てます。新しい人を着させていただく、そして平和を実現するものとして昨日より今日、今日より明日、今週よりも来週と少し成熟した神の子としていただく、そのようなものとして私たちはこの世へと出て行くのです。主イエスが出て行かれたように私たちもこの世へと出て行くのです。そのすべては見られています。神様に見られています。教会の仲間に見られています。そして世の人々にも見られています。祈りましょう。天の父、私ともに恵みを注いでくださり、新しい命に生きる道を お開きくださいました。感謝いたします。どうぞ私どもの目を開かせてくださいますように。あなた様のお示しくださいました新しい人を見るものとならせていただき、あなた様の御体のうちに共に生きるものとならせていただけますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。